それでは後にを始めます。今日はですね、先週構文解析の話をしましたが、その構文解析の一つの、代表的なですね、アルゴリズムであります、CYK アルゴリズム、CYK 法について、説明をします。で、CYK なんですが、その前に、最初の時間にですね、スタックの話、スタックというか、公式法のですね、実現の仕方といいますか、計算の仕方といいますか、それをやりました。で、アセンブラで、書いてみると、例えばこんな風になりますよと、いろいろ制限がついてですね、非常に使いにくい、ソフトウェアではありますが、一応は動きますよという、プログラムをですね、紹介しました。で、その時に、確か、Z80 の話をちょっとしたかなとは思いますが、皆さん、それほど、自分でですね、いろいろ、なんていうか、秋葉原なんかに行ってですね、CPU を自分で買い込んでということをしなければ、Z80 最近は、目にする機会もないかなと思います。で、皆さん、それほど馴染みがないかもしれませんが、これが登場してからどのくらいだろう、20年以上、30年くらい経ってるんだろうと思うんですが、未だにですね、皆さんの周りでは使われています。組み込みと言いますかね、組み込みの、システムで、Z80。最近は、H8 とかですね、新しい CPU に押されていますが、最近までは、Z80 って結構使われていると、いうことです。で、皆さんもですね、ハードウェア実験の1かな。ハードウェア実験の1、つまり、来年の前期ですね。3年の前期に、この Z80 の CPU を使ってですね、プログラムをするという実験があります。で、その実験の時にですね、例えば、いきなり授業に出て行って、それでプログラムをアセンブラ書くと言ってもいいんですけども、少し予習みたいのをしたいなという人は、手軽にできる回としてですね、こういうふうな Z80 シミュレーターというのがありますので、これは Windows で動くんですけども、これ以外にもいくつも、Z80 のシミュレーターというのはありますので、それを使ってですね、今のうちに、予習といいますかね、アセンブリー言語の勉強をしておいてもいいかなと思います。で、多分、皆さん、アルゴリズムとデータ構造とか、あるいはアーキテクチャの、アーキテクチャの授業でですね、こういうふうな、 図といいますかね、見たことあるかなと思いますが、アセンブリ言語といいますか、機械語を、勉強するときには、まあ、C 言語でもそう、C++ でもそうかもしれませんが、こういうふうなメモリ領域を、少し頭の中に入れてですね、それで、それを利用してプログラムをする、作るということも必要になってきます。で、まあ、こう、左側がですね、一般的な、パソコンのメモリー領域ということになります。アドレスが書いてありませんが、まあ、これ一般的な話をしてますので、アドレスの話は書いてます。で、一方ですね、皆さんが、皆さんがというかな、ここにあります、プログラムね、これを、Z80 の、コンピューターにですね、載せよう、メモリー領域に載せようとすると、まあ、こういう風な感じになります。ということをここで書いてあります。これは、8000番地から、コードを書きますよとか、あるいは、データ領域としてですね、ここから書きます、ここからというかな、データ領域の、下に書きますよとか、あるいは、スタックの領域はここからですよというふうにですね、指定することができますので、まあ、指定された通り、CPU といいますかね、コンピューターは、メモリーの領域を取りますということです。まあ、8000番とか、8FFF とか、ってありますけども、まあ、これを、明示的に指定して、書くことができます。高級言語ですと、まあ、こういうことはあんまり、気にする必要はないのかもしれませんが、アセンブリとかですね、機械語とかを使ってですね、プログラムを書くときには、こういうことを、頭の中というかな、少なくとも頭の中では、できれば、紙に書いて、まあ、こういうふうな、設計をします。こういうふうにする必要があります。こういうことです。この部分は、最初の授業、最初の時間で、言い忘れたことなので、まあ、これはこの辺にしておきます。それでは今日の授業、構文解析、まあ、CYK、その一つのですね、CYK アルゴリズムについて、説明をします。で、構文解析、具体的に何をやるかということですが、ここに書いてありますように、文脈自由文法で生成された文から、自動的に構文を生成すると。こういう、あるいは、構文儀ですね。構文儀を生成するとこういうことを行います。これが最終目的と言いますかね。この構文解析の目的です。CYK 法は構文解析の一つのアルゴリズムですので、CYK の最終的な結果というのは構文儀ということになります。で、構文解析って何やるか、ですが、さっきここで、構文儀を作りますよという話をしました。まあ、最終的には構文儀作るんですが、どういうところで使われるかという話も書いてありますので、ウィキペディアから、持ってきました。特に注意してほしいのは、ここら辺ですかね。構文解析っていうのは、まあ、自然言語処理、例えば日本語の解析とかですね、英語の解析というのももちろんありますが、プログラミング言語でも言語というふうに名前がついてます。ですから、その言語の言語といいますかね、プログラミングの 解析、プログラムの解析ということが必要になってきます。それを構文解析という方法で実現をしますということです。具体的には、皆さんが毎日お世話になっている、前もオートマトンと言語の時に話をしましたが、皆さんが毎日お世話になっているコンパイラーですね。C++ のコンパイラー、C++ のコン、C 言語のコンパイラー、あるいは Java のコンパイラーですね。ありますが、それぞれですね、まず最初に、皆さんが書いた文が、その、それぞれのですね、プログラミング言語に合ってるかどうか、合っていてもですね、どういうふうに処理すればいいのかわからないところもありますので、どういう意味なのか、どういう意味なのかというのは、つまり、コンピューターがですね、どういうふうに動けばいいのか、それが、明確に書かれているかどうか、それを、調べる。それが、構文解析ということになります。で、構文解析を行うのはパーザーとかという名前がついてますが、そういう、パーザーを使って、解析をしますということです。そうですね。今から勉強します構文解析というのは、皆さん、コンパイラー演習がなくなってしまったので、コンパイラーを自分で作るという、作業は、自分で、空き時間といいますかね、やるしかないかと思いますけども、もし、コンパイラーを、作るということになりますと、まずはこの、構文解析というのを作らないといけないということになります。で、構文解析の方法なんですが、アルゴリズムっていうのは、たくさんあるんですが、その中でですね、一番よく使われているとは言いません。一番、なんですか、簡単な。よく使われているものは、非常に高速でですね、で、少し複雑な機構が入ってますので、今回はあと説明をしません。その代わりに、比較的簡単な、アルゴリズムでですね、構文解析できる、そういう方法を説明します。もし、CYK のアルゴリズムをですね、勉強して、他の、アルゴリズムも勉強したいなと思ったら、他にもいくつかありますので、後で、こういう、アルゴリズムがありますよという話をしますので、興味のある人は、その他の CYK の他のアルゴリズムを勉強してみたらどうでしょうか。で、さっき、CYK の他に、いくつもありますよと、構文解析のアルゴリズムがありますよという話をしましたが、名前だけ、今回は、挙げておきます。チャート法とかですね、RE 法とかですね、LR 法とか、これはすべて、文脈自由文法の、構文解析のアルゴリズムです。それぞれ、特徴がありまして、こういう場合には、この方法がいいとかね、時間はかかるけれど、この方が高速であるとかね、そういうのはありますが、まずは、CYK 法を勉強します。で、まずは、構文に、 まあ、何回か、以前にですね、公文に書いて、書きましたけども、例えばこういうふうな、例文では、こういうふうな公文義が書けますね、こういうことを、示しています。例としまして、一郎が速いボールを軽々と投げたと。一郎っていうのがどの一郎かはわかりませんが、まあ、カタカナじゃないので、普通の一郎さんかもしれません。で、まあ、高知シックとかっていうのは書いてありますが、ちょっと耳慣れない言葉かもしれませんが、例えば、名詞プラス、助詞とか、そういう場合には、助詞が名詞の前にくっついてますので、この助詞を高知詞と考えますと、高知詞がついてる句だよということで、この名詞プラス助詞、この場合には、一郎がですけども、これを高知詞句という場合があります。日本語の解析ではあんまり高知詞句とか、書きませんが、今回はこういうふうに書きました。で、速いボールと、速いがボールにかかっているということですね。で、これを、名詞句というふうに言いました。で、この速いボールをというところは、名詞の後に、高知詞がくっついてます。助詞がくっついてますので、高知詞句というふうに言います。こういうことですね。で、後ろの、後ろって言いますかね。これをくっつけ、あ、じゃあね、こっちだね。副詞と動詞については、副詞が動詞にかかってるということで、まあ、動詞句というふうに言いますね。で、速いボールを、まあ、ここ全体って言いますか、まあ、速いからですね、の部分は、最終的には、投げたというところにかかるということになりますので、まあ、動詞句ということになります。で、動詞句とですね、この、高知詞句をつな、くっつけたものが、文になります。ということです。まあ、こういうふうな、日本語の解析としてしましては、まあ、こういうふうな、構文にといいますか、解析にが書けるかなと思います。今からですね、こういう構文にを自動的にといいますかね、CYK アルゴリズムで、作っていきます。ということです。ただ、この文ちょっと長いもんですから、もう少し短い文で、CYK アルゴリズムが どういうふうに動作するかということを説明していきます。で、CYK と言ってますが、なんで CYK かと言いますと、人の名前を取ってます。国安がかさみと、かさみというのは日本人ですが、ほぼ同時にですね、このアルゴリズムをこの3人で考えたということで、この3人の名前をつけて、CYK というふうに、名前がついています。で、三人の名前を取ってますので、本によっては、あるいは、ウェブのページによっては、本にもですね、ウェブのページにも、CYK アルゴリズムって結構出てるんですが、有名なアルゴリズムなので結構出てるんですが、まあ、人によってはといいますかね、書く人によっては、この順番が違っている場合があります。C は最初、必ず C なんですが、Y と K がですね、ひっくり返っている場合があります。 まあ、人の名前なので人の名前ので、書いてますので、まあ、順番がですね、人によっては CKY と、人によっては CYK と言ったりしますけども、どちらも同じアルゴリズムを指しているというふうに考えてください。私も、もしかしたら CKY と言ってしまう場合があるかもしれませんが、まあ、それはあの CYK のことだというふうに、了解してください。で、ここにですね、まあ、CYK の、まあ、特徴といいますかね、それが書いてありますが、まずボトムアップアルゴリズムであるということです。ボトムアップアルゴリズムというのはこの場合何を意味しているかと言いますと、さっきの構文義ですが、上の方からですね、だからこの文の方から順々に構文義を作っていくというんじゃなくって、下の方からこの葉っぱの方からですね、順々に構文義を作っていきますよということで、ボトムアッパーアルゴリズムと言います。まあ、どういうふうに作っていくかというのは後で説明をします。で、扱える文法ですが、文脈自由文法は文脈自由文法なんですが、ちょっと制限があります。なんでそういう制限があるのかというのは多分今日のですね、この後の説明で、分かるかなと思いますが、チョムスキーの標準形、だけを扱いますということです。チョムスキーの標準形っていうのはこういうですね、ラージ A 矢印の、ラージ BC とこういう、こういう形。このラージ A とかっていうのは何も、ここで説明書いてありませんが、前回と同じ、前回の授業と同じ意味を表しています。つまり、これは、ラージ A っていうのは、非終端記号。ね、ラージ、大文字は非終端記号を表します。それに対して、小文字は終端記号を表します。で、ここで言う終端記号、非終端記号っていうのは、何を表しているかと言いますと、非終端記号というのは、ここにあります品詞、って言いますかね。例えば名詞句とか、構置句とか、ここの構文義では、葉っぱではないノードですね。葉っぱではないノードにくっついているラベルを指します。文とか、動詞句とかですね。こういう、葉っぱではない、つまり、まあ、単語以外のね、品詞を表します。こういうことです。それに対して、スモール A とか書いてありましたけども、これは、終端記号。終端記号っていうのは、ここに書いてあります、単語ですね。これを表します。一郎とかがとかです。これは、この、構文義の中の葉っぱにありますよね。葉っぱにくっついているラベルを終端記号と言います。で、この、今から説明する例では、スモール A ですね、小文字の記号で表しますということです。で、CYK アルゴリズムで、特徴的なことはですね、CKY 表を、ここでいきなり CKY にしちゃったりしてますが、まあ後で直しておきます。CYK。CYK で今年は統一しようかなと思ってたので、CYK 表ですね。 CYK 表というのを作りながら構文解析をしますということです。CYK 表というのは後でというかこの次のページに多分出てくると思いますが、あ、出てこない。次のページか。あ、まあ、後で出てきますが、ちょうどですね、あ、そうだね。ちょうど、構文義に対応をしています。構文義なんですが、まあ、出てきたときに説明をしますが、例えばですね、こういうふうな構文になったり、あるいは、こことここがつながったりとかですね、そういう、この場合にはつながりませんけども、まあ、文によっては、この、構文義の形が変わってくるわけね。で、変わってくるっていうのはつまりどういうことかっていうと、どことどこが、まあ、一つのですね、部分義になっているかということを表すと。それを選択的に決めていきますので、その部分を表すような、途中結果として、まあ、CYK 表というのを作りますということです。まあ、後で CYK 表というのは どういうものかというのが出てきますので、その時にまた説明をします。で、さっきですね、CYK アルゴリズムは、チョムスキーの標準形で書かれたものしか扱いませんよという話をしました。ところが、文脈自由文法というのは、チョムスキーの標準形以外にもですね、いくつか、プロダクションルールといいますか、変換規則があります、ね。ただし、比較的簡単に、その変換規則というのは、チョムスキーの標準形に変換することができます。というのがこのページです。ね、チョムスキーの標準形というのはこういう、さっきも出てきましたが、こういう、まあ、変換規則ですね。で、下の方にですね、チョムスキーの標準形じゃない、例が書いてありますが、例えば、X 矢印のスモール A のラージ B というのは、これに当てはまらないですね。これに当てはまらないんですけども、これどうすればいいかと言いますと、分解すると、この、書き換え規則を分解しますと、見事に、まあ、チョムスキーの標準形の、チョムスキーの標準形になりますということです。X の、X 矢印のスモール A、ラージ B というのはどういうふうになるかと言いますと、X 矢印のラージ A、ラージ B、これ、まあ、これと同じ形ですね。それと、A 矢印のスモール A と、まあ、これと同じ形ですね。これに分解できるということです。で、もう一つ、例えば、X 矢印の ABC と、ラージ ABC といった場合にはどうすればいいか。これもやっぱり、皆さん、想像できるかなと思いますが、例えば、X 矢印の AY で、Y は、BC というふうに、変換規則、書き換えればですね、チョムスキーの標準形だけで、変換規則を書くことができます。そういうことです。こういうのが含まれてますと、直接的には CYK アルゴリズムを使うことできないんですけども、CYK アルゴリズムを使う前に、ここにあります変換規則を使いまして、チョムスキーの標準形に変換することで、まあ、文脈自由文法であれば、CYK アルゴリズムで、まあ、解析できるということになります。 で、ですね。じゃあ、今から説明します、日本語の文ですね。今からの説明で使います日本語の、文をここで、お見せします。どういう、例かと言いますと、急いで走る一郎を見ると、こういう、文を解析してみましょうということです。で、この文、この文を解析する、プロダクションルールですね。各界規則、まあ、こういうふうに書けるか、こういうふうな、文法で、規定できるかなと思いますが、まあ、それぞれですね、ラージ A、ラージ BC 型、ね、チョムスキーの標準形の、まあ、こういう型とですね、こういう型に、分けて、それで、まあ、各界規則をもう書き並べることができますということです。これが、決まこの文法が決まれば、これを使って、CYK アルゴリズムで構文を作ることができるということです。それぞれどういうものかですね。こっちはいいですね。品詞が、品詞矢印、単語、それぞれの単語というふうになっています。まあ、ここで見ますと、まあ、ADV ってのはいいね。副詞、N は名詞、P は、まあ、助詞、で、V は動詞というふうになっています。この PP っていうのは高知宿を表します。この S っていうのは文を表します。あと VP っていうのは動詞ね。あと出てきてないのはこれが名詞、NP っていうのは名詞ということになります。もう出てこない、出てきたのはない、出てこないのはないかな。まあ、そんな感じですね。まあ、こういうふうなんですね。各界規則を決めることで、CYT アルゴリズムを使って、構文を作ってみましょうということです。で、さっきの CYK と表を使いますよという話をしました。CYK 表っていうのは、ここも書いてねえじゃん。CK は、CYK に直してます。あ、ここもだ。あれ？直したつもりだったんだけど、ここに、左側にありますのが、CYK 表、ということになります。上三角のですね、まあ、表というふうになります。で、これは何を表しているかと言いますと、例えば、ここに、t の2の5というふうに書いてあります。これ何を表しているかと言いますと、走るからですね、見たまでの部分にを解析した結果をここに書きますよということを表しています。この場合にはここの部分ですね。急いではまだと言いますかね。ここには関係ないんですが、ここの T2 の5に書くのは何が書かれるかと言いますと、走るから見たまで。走る一郎を見たという、解析結果を書く、部分であるというふうに理解してください。 で、これがですね、公文義ではどういう意味かと言いますと、こういうことになります。これがですね、公文義、使わない、使わない線と言いますかね、使わないアークが、書かれてますが、すべて使う、使われるアークではないんですが、まあ、こういうふうに、まあ、公文義ができていたとします。で、P2 の5ってのは何を表しているかと言いますと、こういう公文義ですね。こういう公文義の中の、ここまでの、部分義の解析結果、それを表しますよということです。つまり、これ、上三角になってますが、これをですね、もう少し、左に、回転させますと、まあ、こういう風なんですね、公文義に、の形になります。で、まあ、それぞれ、例えばここのトマスは、ここの部分の、ここのですね、ここの部分の、解析結果を書くマスですし、例えば、T2 の4と、これは、ここの下ですね。P の4の、子孫、まあ、グラフの話ですね。グラフの、言葉で言いますと、これの子孫ですね。A2 の4の子孫、を、の部分の部分に、それを、その解析結果を書く部分ということになります。それぞれですね、まあ、順々にこのマスを埋めていって、で最終的にここが文全体の解析結果ということになりますので、ここが完全に埋められたら、CYK アルゴリズム、完了ということになります。CYK アルゴリズムは、ボトムアップ法であると、ボトムアップアルゴリズムであるという話をしましたが、それは何でかと言いますと、上の方からと言いますとね、ここから解析していくんじゃなくって、下の方から、ここの部分から順々に埋めていきますので、ここを埋めて、ここを埋めて、ここを埋めて、ここを埋めて、ここを埋めて、で、その次は、ここを埋めて、ここを埋めて、ここを埋めて、ここを埋めて、というふうに、順々に、下の方からですね、上の方に解析を持っていくということになりますので、ボトムアップ法ということになります。さっき、T2 の5、という話ができましたが、この T2 の5までの、部分義というのを考えます、ね。その時に、この部分義は、どの部分義からできているか、ということが重要になってきます、ね。何を言っているかと言いますと、ここを書くときに、どの部分が分かっ、先にね、これを解析する、ここまでを解析するときに、どのマスが埋まっていれば書けるかということを考えます。この場合には、P2 の、ですね、T2 の5というマスを埋めるためには、どういうことが必要かと言いますと、まあ、いくつか解があるわけですが、T2 の2というですね、 これの解析結果があることですね。で、その後は、この T3 の5ですね。T2 の2と T3 の5がありますと、走る、T の2で走るというのが、決まります。含まれます。T3 の5で一郎を見たというのが、含まれます、ね。ですので、ここの部分の解析ができる。ただし、これだけじゃ、これ一つだけじゃなくって、部分には、何種類かあります。走る一郎、T2 の3、具体的には T2 の3、これと、ここかな。一郎、あ、じゃなくて、を見たというふうな、ここの解析結果が必要ですね。もう一つ、例えば、見た、というのと、走る一郎を、こういう部分に、分解することもできます。ということです。こういうふうに、この、例えばこの T2 の5っていうのを解析するためには、その前提としてですね、その下の部分にを、が解析できているかというのが、必要になってきます。解析、その下の、部分にが解析できていることが必要になってきます。3種類書いてありますけども、まあ、走ると、一郎を見、走るという部分の部分にですね。それと、一郎を見たという部分に、まあ、分けて、これの二つの結果を使って、ここを埋めるということになります。これだけでは十分ではありませんで、この T2 の5に関連する部分にとしまして、T2 の3と T4 の5ですかね。これも必要になってきます。これはどうなるかと、まあ、ですね。この2つを部分に、まあ、この T2 の5っていうのは、この2つも部分にとして持つことになります、ね。で、同じように、これ、まあ、これの対象ですかね。走る一郎を、それと、見たと。こういう部分にも考えられますので、それぞれ、この T2 の5を解析するためには、ここと、ここ、ここと、ここ、ここと、ここですね。これを前もって解析しておく必要があります。ということになります。まあ、以上がですね、まあ、CKY アルゴリズムの、CYK アルゴリズムの、なんていうんですか、肝の部分ですが、肝の部分の説明ですけども、まあ、こういうふうな方法を使って、ここにあります、アルゴリズムですね。CKY アルゴリズム、まあ、これも書いてないじゃん。おかしいの？書いたつもりだったんだけどな。CYK アルゴリズム、まあ、ここにあるような、CYK アルゴリズムを使って、プログラムを書くことができます。こういうことです。ことですが、これは、まだ、説明をしません。一応こういうふうに書きましたが、これを見ても皆さん、パッと見でね、すぐにわからないかもしれませんので、例を使って、CYK アルゴリズムを、どうすんの？古いのか？そんなことあるの？ CYK アルゴリズムを、CYK アルゴリズムで、どういうふうに処理が進んでいくかというのを、まずはお見せします。で、 まずは お見せします。処理が進んでいくのをお見せします。こういう話をしましたが、最終的にどういう形、CYK 表をですね、どういう形にすればいいかというのがわからないと皆さん不安だろうと思いますので、最終的な、CYK 表のですね、結果、それをまずはお見せします。これから説明する方法を使って、最終的に、こういう風な表を作ります。ということです。ここにあります書き換え規則を使いまして、この CYK 表を作ります、ということです。この中に入ってますのは、この部分で使います書き換え規則、ということになります。場所によっては、複数の書き換え規則、というのがあります。これは何を意味しているかと言いますと、ここの部分は、文法が曖昧で、複数の公文義から公文義が、出てきます、ということです。で、最終的にね、ここの部分が重要ですよ。ここの部分を書く、ここの部分がね、最終的な文の解析結果になりますよという話をしました。ここで、S 矢印のですね、PPV とか、S 矢印の ADV の VP とかが書いてありますが、これ、2つ S 矢印というのが出てきました。これは何かと言いますと、文としてですね、文としてもと言いますか、この急いで走る一郎を見たというのを、この書き換え規則で、公文義作りますと、2種類の公文義ができますよということを表します。まあ、複数は、今ここで言いたいのは、ここのマス、一つだけ、このマスに書かれる書き換え規則というのは、一つだけではありません、ということを、覚えておいてください。それでは、順々に、CYK 表を埋めていきます。CYK アルゴリズムを自分で、動かしてみます。こういうことです。まず最初に何をするか。さっきも言いましたが、CYK 表、こういうふうに上三角の表になっています。で、上三角の表の下側を順々に埋めてきます。こういうことです。ここの部分は、チョムスキーの標準形のですね、A、ラージ A 矢印の A と、つまり、品詞矢印の単語という規則を使って、ここを埋めていきます。これは何をするかと言いますと、急いでというのが、どの品詞になるかというのを書き込みます。この書き換え規則では、各、ここで使います各、単語についてですね、一つだけ、そうですね、一つだけですね、一つだけ、品詞が、当てられてますので、それぞれ一種類だけですね、こういうふうに、書くことができます。この場合には、一種類だけなんですが、例えば、time flies like an arrow とかですね、fly、っていうのが、動詞であ、動詞と名詞、両方あるという場合には、ここの部分が、 二つの各界規則、ここの部分に二つの各界規則を書くということになります。まあ、じゃあ、まずは、矢印、ラージ A 矢印の、A という、スモール A という規則を使って、最初のと言いますね、一番下の、表を埋めましたということです。で、これを埋めましたら、次にどこをやるかと言いますと、その、次のって言うんですかね、隣接しますここの部分、これを埋めていきますということですね。ここは何を、ここのマスは何を意味しているかと言いますと、急いで走ると。急いで走るという部分の、部分に、これを、意味します。ここの部分の、解析印を、ここに書きます。ここの部分は同じように、ここの部分ですね。ここの部分は何を書くかと言いますと、走る一郎ですね。走る一郎という部分の解析結果、部分を書いていきます。ここの部分は、まあ、同じように、一郎をの解析結果ですね。ここは、を見たという部分の部分2の解析結果を書きますということです。じゃあ、次どうなるか見ていきましょうか。さっきも言いましたが、ここのマスを、埋めるためにはですね、ここのマスが埋まっている必要があります。で、ここのマスを使って、ここを解析してますよということですね。で、ここは、ここの部分は何を意味しているかと言いますと、急いでが、ADV ですね。走る V ですね。で、ここまで解析が終わったと。ね。で、ここの部分は、ADV と V が、各界規則の右側にあるかどうか、探します。ね。ADV、V、ここね。これが ADV、ここが V ですので、ADV、V という、右辺を持ちます、各界規則を探します。まあ、こっちはもう、見なくてよくて、ここの部分だけを見ればいい。ADV の V っていうのは、どれかと言いますと、4番ですね。4番の規則が当てはまりますので、この4番の規則をここに書き加えます。この時に、もし ADV の V というのが2つありましたら、2つとも書いておく、ということになります。VP だっけ ?VP だね。今、ここにですね、ここのマスに、VP 矢印の ADV というふうな、各界規則を書きましたけども、これは何を意味しているかと言いますと、こういうね、部分、急いで走るの部分の部分にも解析しましたということを意味します。同じようにここも解析を行います。どこを見るかと言いますと、この走る一郎ですね。走る一郎というのは VN ですので、 VN が各界規則の右辺にあるかというのを探します。 で、ここだとありますね。VN、これか。6番ね。PP 矢印の音 V、あ、違う、こっちだ。NP 矢印の VN と、こういう、まあ、解析結果になります。走る一郎というのは、まあ、こういう結果になりますよ、ということですね。まあ、それぞれこういうふうに処理をしていきます。一郎をというのも、こういうふうに、同じようにですね、この角回規則を見ていきますと、こういうふうになります。それじゃあ、一番、右側のここはどうするか、ここに関係するのはですね、部分にはを見たです。を見たっていうのは解析結果どういうのが入るかですね。角回規則を見ます。PV です。PV ですので、PV が右辺にあるものを探しますがないですよね。ありませんのでここは空白。何も書きません。これは何を意味しているかと言いますと、を見た、という、構文義、というのは、まあ、存在しませんよということですね。ここの部分は、解析に失敗しましたということを表します。解析に失敗した場合には何も書きません。開けときます。それでは、3番目。3番目はどこは、埋めるかと言いますと、まあ、想像つくかなと思いますが、こことこことここを埋めます。ということですね。ここを埋めるときには、どこの部分を見るかと言いますと、ここの部分は、急いで走る一郎ですね。急いで走る一郎の部分にを解析します。ということです。まあ、同じように、解析を、さっきと同じように、解析をするわけですが、今度はですね、ちょっと、さっきとは、さっきのようには簡単にいきません。簡単にいきませんと言いますか、2種類の記を考える必要があります。そういうことです。さっきの この部分ね、ここの部分の解析は青い四角で囲んであります、この二つが分かればよかったんですね。この二つをつないだ部分にそれを考えればよかったんですが、今度は木が少し成長しましたので2種類の木を考えなくちゃいけないということになります。青で表してます部分木ですね、この2つと赤で表してますこの2つ、この2種類の部分木をつないで新しい部分を作る、ということになります。まずは、どっちでもいいんですが、赤い枠で囲ってあります、部分を考えましょうか。部分を考えます、ね。これは何を表しているかと言いますと、急いでと、それが一つね。で、走る一路、これを一つの部分にとして考えた、その部分にを使って、これを書いてみましょうということです。つまり ADV NP、ね、赤い四角で囲んだ部分からなる う部分を考えますので、ADVNP、これがこの作界規則の中にあるかどうか、それを探します。 ADVNP っていうのはなさそうなんですが、ないですね。 ADVNP っていうのはありません。急いでと、おないんだよね。 NP だもんな。ない、ないですね。ADVNP ありませんので、ここの赤い部分の解析は失敗しましたということになります。で、これだけではありませんで、もう一つ考えなくっちゃいけない、部分にがあります、ね、それは青い枠で囲った部分に、二つの部分にですね、これをくっつけて、大きな部分にしましょうというのがここの部分です。青い枠で囲ってあるのは NP と N です。書き換え規則の中で右辺に NP、N と書いてあるのがあるかどうか、それを探します。VP ね、VPN。VPN というのがあるかどうか、探します。VPN、N というのがあるかどうか探しますと、この5番目ですね。5番目に NP 矢印の VPN というのがありました。ですので、ここに、NP 矢印の VPN というのを書きます。こういうことです。これ何をやったかと言いますと、ここの部分では、2種類の部分儀を考えますということですね。一つ目は赤い、ADV の走る一郎か、そうだね、走る一、走る一郎、ここの部分を解析するんですが、最初は赤で囲ったのは何だったかっていうと V と N ですかね、こういうVN ですので、NP ですね。NP ね。NP と。で、こういう、部分儀を考えたということですね。こういう部分儀を考えたんですが、ADV の NP っていうのがなかったので、これは、使えませんということで、却下されたということですね。もう一つ、部分儀がありまして、その部分儀は、もう同じなんですが、ここまでは同じです。ね、V で N ですと。ね、で、青で囲ってあるのは何を表しているかっていうと、急いで走る、ね、動詞句ですね、VP ね、VP とで、こういう句を考えますということですね。でこうしますと、こっちは書けなかったんですが、VP の N っていうのが、ここの、書き換え規則の5番目ですか。ありますので、NP と つまり、ここのここまでの部分には NP ね、まあ、NP で代表される部分にですよということがわかります。これを他の部分にも適用します。ね、今これやりましたが、同じことをここでもやります。ね、ここの部分は、どの部分の部分にかと言いますと、走る一郎をです。この横に見ていけばいいかなと思いますが、あ、上でもいいんですが、あ、ね、まあ、ここの部分ですが、走る一郎をの部分ね。走る一郎をの部分が、どういう風に解析されるか、それをここで、調べます。同じように、ここも、あと2種類の部分になります。ね、ここの部分と、これかな、ここの部分とここの解析ですね。で、ここの部分と、ここの解析、ね。それを、行いますと、この場合には PP 矢印の NPP というのが出てきます。こういうことですね。一番右側の、枠もですね、同じようにやります。この枠は、どういう部分にかと言いますと、一郎を見た、という、部分に、一郎を見たという部分の部分にの解析ということになります。これは、どこの解析かと言いますと、ここの部分と、ここの部分ですね。ここの部分ですね。これとここ、こことここね。で、もう一つ、ここの部分、ここと、ここを代表します、ここの部分と、ここですね。その二つの、構文を考えます。で、そうしますと、VP 矢印の PPV、それと S 矢印の PPV、こういう、解析結果が、あと、得られましたということです。以上が3段目、3段目までの処理ということになります。4段目、5段目も、これと同じようなことをやります。今度は、木が大きくなりましたので、調べる部分が大きくなりましたので、まあ、部分着のですね、それに伴って、部分着、結合する部分着の音種類も増えますということです、ここの部分の解析ですね。ここの部分の解析をするのに、3種類の部分着を調べる必要がありますということです。枠で、色のついた枠で囲ってますが、赤い枠で囲った二つの、ですからここね、ここの解析結果を、まあ、くっつけてですね、くっつけて、まあ、部分着にする方法と、黄色い、ですからこの場合には、急いで走る、それと、一郎を、この二つの部分着をつないで作る部分着。で、もう一つ、青いですね、急いで走る一郎というのと、を、という部分着をくっつけて作る部分着ですね。それを考えます。3種類。さっきは、ここにありますように、2種類の部分着を考えればよかったんですが、今度は3種類の部分着を考える必要があります。こういうことですね。3種類調べて、かけるか、書き換え、書き換え規則は、ここにすべて書き込みます。 すべて書き込むんですが、まあ、この場合には、ここの枠の場合には、一つだけということになります。PP 矢印の NPP と、これだけが選ばれたということになります。ここの部分は同じ。ここの部分も、走ると、一郎を見たですね。走るの部分と一郎を見た、それをつなぎ合わせて一つの部分儀を作る、その方法と、走る一郎、という部分儀とを見た、この部分儀と、部分儀をくっつけて、作る部分儀を考える。もう一つは、走る一郎をですね、走る一郎をという部分にとですね、見たという部分に、これをつないで、新しい大きな部分にするということを考えます。で、書き換え規則を選ばれる書き換え規則を調べていきますと、ここの場合には2つになりましたということです。以上が4列目といいますかね、になります。で、最後、ここの、CYK アルゴリズムでですね、最終的に、まあ、どこまでやればいいかと言いますと、ここを埋めるということになりますけども、ここをどうやって埋めるかと言いますと、さっきの、4列目、3列目、2列目と同じように、まあ、複数あります公文儀のですね、組み合わせ、それを考えながら公文儀をまあ埋めていきますということになります。この場合には、まあ、いくつもありますので、この場合書きませんでしたが、例えば急いでと、あと走る一郎を、という、部分儀をつなぎ合わせる方法と、急いで走ると、あと、一郎を見たというのを、まあ、つなぎ合わせる、方法もありますよね。まあ、そういうふうに考えて、まあ、4つですかね。4つ、異なる、部分儀の組み合わせを調べて、で、それぞれに対して、この、書き換え規則を調べます。そうしますと、ここでですね、3つ、ここの枠に書かれる、この枠に、この書き換え規則のですね、この枠に書かれることになります。で、この一番右上のですね、枠を書いた時点で終わりになります。ここの時点で、公文解析ですので、文になっているかというのが重要になってきます。最終的にここに到達したときに、文になっているか、それが重要になってきます。文になっているかというのはどこで見るかと言いますと、S 矢印、公文、書き換え規則の左側が S かどうか。S っていうのは、文を表します。書き換え規則の左側が S になっているかというのが重要になってます、なってきます。ですので、ここの VP 矢印の PPV、せっかく書きましたけども、公文解析の結果としては、これは使われないということになります。で、急いで走る一郎を見たという、公文解析の結果は、 この二つですね。この二つになりますよということです。で、さっきと何が違うの？あ、変わってないね。うん。まあ、これで、CYK アルゴリズムが完成しましたということです。で、CYK アルゴリズム完成って言いますか、CYK 表が完成しましたが、これだけでは、構文解析、構文にはできてませんので、これをですね、今から遡って、構文を作っていきます。どうやっていくか、まあ、多分皆さんわかると思いますが、まあ一つ一つのですね、書き換え規則に対して、これはどこを経由して、こういう書き換え規則になったか、それを調べます。S 矢印の PPV、 これはどこを経由したか、と考えますと、ここの部分とね、これ書いてあったのかな、まあそうね、あ、書いてあった、まずはここの上の方のね、 S 矢印の PPV というのを考えますが、これは、どういう、ルートでと言いますか、こういう結果ができたかと言いますと、こういうルートですかね。つまり、S 矢印の PPV というのは、ここですね。ここの部分とここの部分。これ、ちょっと見にくいかもしれませんが、これが構文儀のルートだと思ってください。で、まあ、見にくい人は、少しですね、頭を右に、動かします、斜めにしますと、まあ、構文儀に見えるかなと思いますが、まあ、こういう風に、まあ、PP というのはここの部分を使いましたということですね。で、V というのはここを使いましたということですね。で、ここにあります NP っていうのはどこを使ったかっていうと、ここの矢印を使いま、あ、ここの枠を使いました。で、P っていうのはここを使いました。NP で、この NP っていうのは、ここの VP とここの N を使いましたですね。ここの VP っていうのは、ここと、この LEV とここの V を使いましたと、こういうふうに、まあ、遡っていきますと、構文儀ができますと、こういうことですね。もう一つあります、解析がありましたので、それも書いていきますと、まあ、こういうふうになりますね。急いで、まあ、これは、この構文儀というのはそれほど一般的ではないかなという気がしますが、まあ、急いだ人がですね、まあ、自分であったということですね。急いでみたというふうに言います。まあ、普通、急いで走る一郎を見たというふうに言いますと、こういう解析結果ではなくて、皆さんこういう、理解をするかなと思いますけども、さっきここに出ました書き換え規則で表される、文脈自由文法では、こういう構文にも許されるということです。こういう2種類の構文にが、まあ、作ることができますということですね。最終的にはこういうふうな構文に、二つの二種類の構文にが得られましたということです。 左側が多分皆さんが、まあ、思い描くシーンだろうと思いますが、まあ、少し、へそ曲がりの人は、まあ、こういうふうな、意味に受け取るかもしれないということになります。まあ、先週も言いましたが、こういうふうな、複数のですね、構文義が得られてしまう、この文法ですね。これは、曖昧性があるということになります。まあ、日本語の場合といいますかね、自然言語の場合には、まあ、この例にもありますように、あるいは英語の場合には、タイムスプライ・ライクアナロのように、まあ、複数の構文義が得られてしまうんですね。まあ、自然言語の場合にはこういうふうな、2種類の構文義が出るというのが、普通だろうと思います。それに対して、コンパイラーが扱います、皆さんのプログラムでは、こういうふうなですね、曖昧性がありますと、コンパイラーがどういうふうに動けばいいかわかんないですね。こういう、ある時にはこういうふうに解釈して、ある時にはこういう解釈をして、とこういうふうになりますと、非常に、プログラム書きにくくなりますというか、書いた側も、こういうふうに、こういう意図で書いたのに、こういうふうに動かされたら困りますので、まあ、コンパイラーが扱います、文法としましては、まあ、こういう、曖昧性がない、そういうふうな意図文法になっている、ということになります。以上か。以上、ちょうど音時間になりましたので、今日は、これで終わりますが、来週はですね、もう一回、CYK アルゴリズムについて、説明をします。来週は、もう一つの例を使って、まあ、説明をして、それで、まあ、アルゴリズム、ね、どういうふうに、書けばいいかという話をします。それでは、今日は終わります。